皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、南海キャンディーズがですね、まあ結成20年、久しぶりに単独ライブを開催するということを発表しましたね。このさらっというのがかっこいいと思ってる嫌いがあって、さらっと本当にむちゃくちゃさらっと言ってるんで、それも確認してください。で苦手なポスター撮影もやったよって話してます、はい、で私ブルーノ・マーズさんの東京公演ドームに行ってきましてね、いやすごかったですね、貴重な体験でした、うん、さらにこのお知らせもね嬉しいです。再来週1月31日放送は、ゲストにレイザーラモン RG さんが来てくださいます。もういろんな話も、実は本当に大阪時代からずっと一緒に、うん、劇場で出番一緒だったんでね、仲いい RG さんといろんな話をしたいと思います。さあそれではですね、ちょっと今日メールテーマでね、はい、食わず嫌いしてたけどやってみたいよかと、まあ、僕がねブルーノ・マーズさんのライブに行って、うんうんうん、いいんだってなったのと一緒で、みんなも教えてって言ったら結構たくさん来たんで、ちょっとここでもね読んどこうかなと、はい、ラジオネームランニング大好きボス、こんばんは、こんばんは。僕がやってみたかったのは映画館の 4D ね、4D です。これまでは他の座席と大差ないと思い、コスパを意識してリーズナブルな座席を選んでいました。この前 4D でゴジラを見たら、映画に入り込んだかのようなあまりの臨場感にめちゃくちゃ興奮しました。
違うんでしょうね、
これね。僕もゴジラ 4D で見たんですよ。
違う、
まあもちろん、いやなんかアトラクションがずっと続く感じだから、
ね、
あのライド系の、
うんうんうん、揺れると
で、こう水しぶきがあったりとか、こうちょっとこう土煙の香りとかね。
確かにも違います
ね、違うよ。まあちょっと贅沢だけどね。でもアトラクションに2時間乗ってると思ったら、
うん、なるほどなるほど、うん、
そう
確かに。
でも相性が悪いやつもあった時々、とりあえず入れときゃいいみたいなやつ、それはね、うんうん、あるけど、ゴジラは良かった、ゴジラとあれも良かった。俺あれも 4D も行ったの、マッドマックス。
ああ良かったですか。
あれも
リンクしてる。
ずっと車の移動のシーンが多いんだけど、うん、それがずっとぐわーっと車の、うんうんうん、あの車の振動をくれるんだよ、
うんうん。いいね、
そう。でも一個気になったのは、これネタバレになるから、まあもうやってないからだけど、ウォーボーイズっていうね、あの、うん、スケキヨみたいな人たちがいるんだけど、うんうん、その人が、ツアーペッて吐くのね、うん、主人公に、うん。その時に椅子がピシッと水がかかるのが、ちょっとうわってな。つばかかった。うん、あと、ほんと土の匂いとかね、チョコの匂いしたりとかするんだよ。
面白いね。
面白いね。よ、うん、食わず嫌い。ラジオネーム、相模のサンタナ。失礼。うん、僕が食わず嫌いだったものは声帯。自分でも体の歪みは認識していましたが、なんとなく人に体を触られるのが嫌で行ったことがありませんでした。しかし肩にひどい痛みが出てきた昨年末、初めて行ってみると驚きました。施術が終わると首や肩周りなど体が軽くなったように感じ、すごいスッキリしました。おかげで寝起きも良くなりました。今までやってなかった分ね、効きもいいのかな。整体ね、まあ、世に言うゴッドハンドみたいなね。
ありますね。
そうなのよ。
いますね。
そうそう。
針、
まあ、まだ針行ってないんですよ、相模のさんたら、ね。針もびっくりしますよね、あの、ズーンとくる感じね。
怖い
で。ね。でも、なんか、あれ動けるってなる
も
んね。
もう偏頭痛治りましたよ、
針。あ、そう、やっぱ針いいんですね、東洋医学ね。うん、ラジオネーム、ナノッキュー。僕が食わず嫌いしてたけどやってみてよかったことは一人旅です。一人旅いいよ。僕は友達と過ごすのが好きだったので、今までしたことなかったのですが、箱根に一人で行き、温泉入って気兼ねなくのんびり過ごせて虜になってしまいました、うん、今度は福岡に一人で行って食べ歩きたいです。ああいいね。ただ食べ歩きがね、分量がそんなにいけないの、一人だと。
まあそうですね、
そう全部食べなきゃいけないからね、うんうん、まあ、まずダメ元で味噌の人にこれって、うん、ハーフみたいなことできたしますってことは勇気を持って言うっていうのもあれだけどね、うん、でいろんなもの食べた方が、
うん、
食べ歩きの時は、
まあ、楽しいでしょうね。でも気遣いはでいい分、
ね、うん、俺一人旅行ってよかったとこ俺もいっぱいあるな。まあ新潟、
ああおっしゃいますね、
うん、いやまあ もちろん高知もだけど、うん、どこだ一人旅、俺一人旅行ってっかな、大体ライブで行って、
ね、
そうそう、熊本も良かったな、うん、日本全国どこもいいね、まあ、うん、沖縄もベタにいいし、
ね、
でもどこ一番一人旅で一番 一番一人旅は遠かったらやっぱイタリアね俺。
ああそうでしたっけ。
イタリア一番遠い。一人で来て怖かったあれは。日本っていいなと思った。
確かに。
でもね、いいよ一人旅楽しい。俺も好き、あの好きなタイミングでどこ行って。
ね、
ってね、いっぱい来てんのよ。しかも結構ね、あの初めましてって人も、
ね、
うん、初めましてじゃないけど、あよくね、あの、うん、ラジオネーム長い声の息子。ボスこんばんは、単独ライブ決定おめでとうございます。ありがとうございます。私が食わず嫌いしていたものは進撃の巨人です。多いと思うよこういう人ね、うんうん、何年も前から流行っていることは知っていたのですが、一見ビジュアルが怖いし巨人が人を食べるなんて残酷と敬遠していたのですが、たまたま時間ができた時に1話見てみたら面白い。そこからもう止まらない。ストーリーもぐいぐい引き込まれるし、キャラクターもそれぞれに厚みがあるし、私はこのキャラクターのタイプの考え方しちゃうななんて思ったり、人気のある作品は食わず嫌いせず見てみるものだなと思いました、うんうん、これは本当俺もそうなんです。俺もつい最近見終わったばっかりですから、面白かった。やっぱそういうことかっていう、うん、そう。あと今いろんなアニメをね、天使の向井さんが、あの、そう、これいいです、いいよってリストパンってくれて、それも見なきゃと思って。そう、進撃の巨人は俺も、あ、こんな話なんだ。最後こんなんなんだ。びっくりしたもん。
見てないのいいっすよね。
おい、そう。俺、それで言うと、うん、今見始めたんだけど、
うん、
銀魂？
うーん。
そう、俺ジャンプで読んでる時には、ね、うん、銀魂そんなにね、読んでなかったのよ、
うん、
でもなぜか、
うん、
SNS やってると、
うん、
まあ違法なのか。でもあれ切り取りってんだっけ、
うんうんうん、
でなんか銀魂のなんかシーンみたいなのが出てくるんだよ、うんうん、
流れて、
うん、それあれこれめちゃくちゃ面白そうだなと思って、ね、見たら、あ、面白いんかいってなって
る。ああ、じゃあ
楽しみ、ね、そう、今銀魂1話から見てる、うん、シーズンすげえいっぱいあるのに。
あ、それいいっすね。
そう、ちょっと楽しい銀魂、うん、なんかね、俺一時になんかギャグ要素が多いねやつは食わず嫌いしてる時期あったんで、なんか、
うんうんうん、
そう、
まだまだ
まだまだ
見
るあるよね、うん、ラジオネームお堀のナムポン。ボスコンマンコマ、ギャンブルは怖いと思い食わず嫌いしてみましたが、先日初めてボートレースの船券を買いました。全然勝てませんでしたが、小学ならエンタメとして健全にワクワクできるなと思いました。いつ勝てたいな。いや本当ね、お堀のナムポン気をつけてね。船券は、
うん、
あのこう予想する数が少ないから、
うん、
当たりそうな空気がすごいよね。
なるほど、
当たったんじゃねえかこれ、あ、これ当てられるぞみたいな。
なるほどね。
いやいや、気をつけないと。まあいいけどね、
うん、まあね、
このワクワクで、
まあね、
うん、確かに今結構みんなカジュアルに行けるようになってる ね、ボートレースって
ネットで買えたりします、ね、
そうそう。じゃあラジオネーム北海道うるさいライオン。僕がやってみてよかったことはアイドルを押すことです。もともとアイドルには興味がなかったのですが、いざ自分がアイドルを押すとなんて人生が明るくなるんでしょうか。推しがいることで毎日頑張れるし性格も良くなった気がします。僕もすっかりオタクの仲間入りです。おめでとう。そうなんだよね、推しのいる人生って絶対幸せなんだよ、
う
ん、
そうですね。アイドルに限らず
限らず、なんかこの応援したいものがあるって、うん、その応援したいものがあってそれにすごい力注げる人ってめちゃくちゃ才能があると思うんだよね。いや羨ましいよ、その熱量たるや。いや素晴らしかったです。ということで、すいません、あの友達がそれ以外かは来週ちゃんとやります。今日ちょっとメールテーマでね、楽しくなっちゃって。さあ、ということでですね、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、1時からね、生放送です。ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
覚えたてなんだけど、あのこの不毛な議論で教えてもらった、うんうん、あのスタバさんでのほうじ茶ラテオールミルクやってみたんだけど、
やりましたか、
ね、うん、美味しいね。甘くて、うん、茶の風味があってすごく美味しかったです。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。あのどうも皆さんもこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。やっぱはにかんじゃうね。
先週ね、
先週、はい、あのスタバさんでのかっこいい注文のね方法みたいなことをあの皆さんにお教えいただいて、はいはい、まあ僕がねケルベロスと一緒に行くようになってね、うん、カーフェに開けるまま僕が買ったノートパソコンで最初にほら初期設定で名前つけるときにね、なんでつけようかなって言ったらやっぱ一番かっこいい名前にしようって言って、まあケルベロスってつけて、はい、で俺はケルベロスと共にね、はい、行って、で高らかにエンターを鳴らしてね、そのスタバで、うん、あのまあその時は俺はあのゆずしトラスティーを飲んだっていう話したら、もっとかっこいい注文あるよなんて言うから、教わった、ほうじ茶ラーテ、オールミルク。だから、普通はお湯でやるところもミルクにすることによってよりコクが出るなんていうのって、オールミルク知ってるやつなんてそうそういないだろうななんて思ってるから、もう頼むときもさ、うん。頼む直前までさ、俺口笛吹いてたんだよ。全然緊張してないっつって。で頼んだからね、うん、美味しかったですっていう話、あ、まあ、そんなことよりですよ、あの皆様のおかげでね、また一つ大人の階段登りましたけども、はい、そう、でもなんかね、自分がなんかやっぱそういう時にやっぱもう無理しちゃってるというか、まだね、なんかその大人になりきれてないというかね、うん、お子ちゃまというかやっぱ苦手なもんに対してね、全力で苦手感を出しちゃう自分がいるのよ。いや、よくないのよ。成長していかなきゃいけないと思って。それはね、俺、写真撮影やっぱダメなんですよ。ずーっと昔から。
言ってますね。
そう。もう照れちゃうの。で、照れて、でも照れを素直に出せる人は多分素敵な大人だと思うんでね。いや、こんなことしてもらって、なんて。俺、照れを、なんかね、ぶんむくらになっちゃう。いや、もう、いいでしょ、もう。俺なんか、みたいな。そうで俺はね本当に昔オードリーの若ちゃんがね、はい、お笑いポポロで虎年だったの覚えてるけど、虎年のね、そのみんな芸人さんの写真撮るときに、みんななんかこうかぶり物、虎のかぶり物とかをねかぶるっていうのがあって、その時にその虎のかぶり物、春日がしっかりかぶってる横で、手に握って立ってる若ちゃんが俺すげえ好きだったのね。俺あの写真を見た時にこの人と仲良くなれるかもって思ったぐらい、あの写真すっごい覚えてんだよ。で、2枚目は頭に乗せてたのかな、もう。被らずに。
なるほど。
そう。でも、若ちゃんはいつの間にか、もう被れるようになって
さ。あ、そうですか。割り切って。
そう。失礼失礼。で、俺がでもそんなことをね、キャッキャッキャッキャッいつも若ちゃんに言ってた俺が、うん、未だにやっぱね、恥ずかしい、を超えれてなくて、はい、で先日もね、うん、ポスター撮りがあったんですよ。
ポスター撮り、
そうそうそう、南海キャンディーズの単独のね、うんうん、単独やるから、
単独、
うん、
やるんですか。
やるの。
あれ、それもうどっかで、
まだ今初めて言ったから。
ずいぶんさらっと言いましたね、うん、かなりな出来事ですよ。
あのね、
はい、
さらっと言うのがかっこいいって
なるほど。
オードリーのオールナイトニッポンでやってた。
言ってた。
だからさ、小川さんだけ気づいてると思うけどさ、うん、俺このさらっと言うくらいの直前にさ、うん、腕組んじゃったの。緊張して、さらっと言うの緊張して腕組んじゃってんの。
かましちゃった。
かましたー。今恥ずかしいぐらい腕組んじゃった今。しかもちょっと口尖ってんの。あんたのないもん。っていうあのくだり、さらっと言いたかったのに。
あれ、でももうポスター撮りってことはもういろいろ
決まる。やるんですよ。
あ、それはビッグイベントですね。
南海キャンディーズもね、いよいよ。
あれ、ここで今初ですか。
今初なんです。あ、
じゃあちょっともうぜひ情報を。
そう。で、今日言っていいかどうかも、初なんです
よ。なるほど。
試してると。
例によって。
そうそう。でも、あれ、いつかはまだ言っちゃダメなんだっけ。日にちは言っちゃダメなんだっけ。
うなずいてる。
日にちダメなんだ
よ
ね。日にちは言っていい。あ、でも俺、日にち大丈夫なんだけど、はい、これ何がすごいって。うん、俺が日にちまだちょっと今知らない。ちょっとこれミスなんですけども。3月ですね。3月でね。
近いですね。
近いよ。
え、じゃあ大変ですね。
南海キャンディーズ人生2回目の単独ね。
ですよね。
少な。
あの前回はね。
そう。で、20周年なのよ、南海キャンディーズが。
そっか、2000。
だから2003年結成ですから。
なるほど。
2004年ではセンセーショナルだね。
そうですよね。2年目で。
そう、M1 で決勝でセンセーショナルね。はい、
もう20年
そうね、20年やりましたし、南海キャンディーズとして、で、まあ本当にあの漫才にね向き合わなきゃいけないなんて話もずっと言ってて、はいはいはい、 相方とも漫才はちょっと頑張りたいね、無法みたいなこと言ってて、で1月1日の失態ね。
なるほど。
でよりも思ったわけよ、これダメだと、うん、漫才に向き合わなきゃと、うん、いうことで、3月にですね、
大丈夫ですか、
3日間、
あなかなかですね、
3日間やるんですけどね、うん、場所も まだ場所言っていい、
場所 OK、
場所はですね、はい、本田劇場なんですね、はい、
本田劇場3日、
そう
なかなかですね、
そうだね、で3日も、はい、3日間なんですけど、はい、その3日間全部、はい、え違うことをやるんですね、
あそうです、
はい、でそれが何をやるかっていうのもまだ言っちゃいけないみたいな、
でももうある程度決まってる、
ある程度なんかそのテーマみたいなの決まってる、でもテーマがあることもまあ言っちゃいけないです、
言っちゃいましたけども、
うん、難しいですもう逆にもう何も知らされてほしい、もう俺
なるほど
言っちゃうからここに来ちゃうと、うん、まあでもで、まあ、3日間本田劇場でやらせていただく、3月に、はい、単独ライブ南海キャンディーズ、はい、コンビ結成2回目、20年よく頑張ったねという、ね、でこっからお前らもっと気合い入れないとやばいぞと、ね、こんなもう漫才で、ね、1月1日からネタ飛ばしてヘラヘラしてねリーグマン食って
まあヘラヘラはあれですけど、
うん、ねそんなしてる場合じゃねえぞと、
あじゃああれですね、3日ならもう3日続けていっても全然別の
っていうものになるんですって、うん、だからそれってさ、はい、大変じゃん、
相当大変ですよ、
うんうん、まあでもそんな思ってたけどね、うん、あのブルーノマーズは10日ぐらい続けてっからね、
あ今来てますね、うん、東京ドームで、
ブルーノマーズに比べたら3日なんて
知ってるんですかブルーノマーズさん、
う
ん、
ブルーノマーズさん見てきたし、
あそうですか、
そうそうそう、
好きなんですか、
いや初めて、でもそれはまあそうそう、
すごいニュースになってました、
ね、すごいよ、まあ、それまたちょっと後で聞いてほしいんだけど、うん、まあ、ポスターのさ撮影があ
って、ああその単独の、
そう
もう
撮ってきたの、はい、で、うん、なんか先に俺が入ってて、うん、でなんかねまあ結構そのポスター撮りに、うん、昔からよく知ってる仲いいスタッフさんとかいて、はい、でこう映像作る方とかでもすごいなんか昔からずっと一緒にやってるチームとか、はいはい、まあがいて、でこの人たちは多分もう俺を昔から知ってるから、うん、山里は撮影で文具くれるぞと、うん、
なるほど、
うん、またね帰りたいオーラ出すぞみたいな、うんうん、まあ出すんだけど
知ってるからね、
そう出しちゃうのよ俺、恥ずかしくて、うん、もう早くってだってもう何回撮ったってもう変わんないんだからポーズの引き出しもないし
言ってましたね、
そうもうメガネ持つ手を右か左かに変えるしかない、うん、で俺が一番苦手なのがじゃあちょっとじゃあここから自由でって、はい、自由なんかないと写真に
ない
こんな感じがダメで、で自由にやってなんかポーズ取ってヘラヘラニヤニヤされるのが嫌だろう、うん、もう俺ずっとニヤニヤされてると思ってるから
なるほどなるほど、
そうだってあんなもんね、そう気を使われ倒してさ、はい、なんかねカメラマンの人っていろんな綺麗なもん撮ってきた人間なんだよ、
そうですね、
うん、その人がさ本当にさ、うん、もう撮ってつけたようにね、うわちょっとかっこいいですね、かっこいいですねっていうくだりも、でかっこいいって言ったら喜ぶと思われてるの恥ずかしいの、なんかもう分かってるしかっこよくないのし、
なるほど、
そうで今かっこよくない分かってる人間がかっこいいって言われたって、うん、なんかもうあーなんかあー俺今なんかご期待に添えてないっていうか乗ってないんだろうなみたいな、乗ってないんだけどいやでも恥ずかしくて、
うんうんうんうん、
そうもうでも本当にもう極力もう1シャッターで終わらせてほしいの、
なるほど、
気持ち
一刻も早く、
昔ね、うん、まだ思いっきりテレビってやってた頃ね、
ありましたね、美濃さん、
う
ん、
そう美濃もんたさんがやってらっしゃって、うん、思いっきりテレビってなんか定期的に本出すんだよね、うん、思いっきり番組本、うん、でその時に美濃さんと俺対談みたいなのがあって、うんうん、で対談後に写真撮るってね、うんうん、写真撮る前にね、うん、カメラマンさんがね、カメラマンさんもほらもうプロだから、うん、もう最高のものを作りたいっていう、それも全然わかる、うん、素晴らしいと思う、はい、でもなんか撮りながら探す人ってるんだよ、
あいるかもしれないですね、
うん、こうあこれちょっと待ってこうですねみたいな、うんうんうん、あじゃあ次ちょっとこれやってみましょうかみたいな、うんうんうん、でその時に美濃さんが、うん、君さっつって、うん、これな何枚使うの紙面にっつって、
カメラマンさん、
うん、カメラマンさんに、うん、あ見開きで2枚ですね、じゃあもう撮り終わってるよねっつって、
かっこいいね、
そう それ。
やって
それのスピリッツなの。
なるほど。
身の出もね、もう最後で継承者になろうと思って。まあ、ただ感じ悪いんだけど。そうなるから、その、で、多分、その昔から仲いいスタッフさんがね、そこに動員されてるわけよ。でも、ね、で、昔から仲いいスタッフさん、でも仲良すぎるから、そのなんか、ノリとはいえ、またどうされるでしょみたいな。あの、もう、嫌なんでしょ今日もみたいなこと言われちゃうと、そんなないですよって言うのが一番可愛いし大人じゃん。
そうだね、
なのに、分かってんだよ本当に。その時に、いやそんなもんないですよ、やりますよ、やめてくださいよ、空気悪くないじゃないですか、が大人じゃん。でも俺はその時に、そうですねっつって、まあ極力僕はもう何を引き出してもないんで、もう終わらせてほしいですねって。もうダメじゃん、そんなこと言っちゃ。分かってんねん、ダメじゃん。で、ね、そのカメラマンさんがね、すごいカメラマンさんなのよ、またちゃんとしたね、そう、センス抜群の人で。で、一体よくね、このありがとうございます、引き受けてくださってる方なのよ。で、その人がね、バッと俺の来るわけさ、ね、あ、もう、極力早く終わらせますんで、みたいな。で、それも、大人は、こんなこと言うから、こんな言わしちゃってるじゃないですか、もう、先生、お任せします。が大人じゃん。うん、俺も、助かります。なんで助かりますって、嫌なやつだね、と思って。で、その後ね、そのカメラマンさんが、ラジオ聞いてます、つって。
気遣ってくれてんね。
ほら、もう小川さんもそれ気遣ってくれてる。そうなの、俺もそうなんだよ。多分、仲いいスタッフさんだから、いるのがね、言ってると思って、俺も脳内でずっとね、もう一人の俺がうじうじ言ってんの。もう多分俺が来る前に、あいつ、ラジオ聞いてますって言ったら、ノリノリになるんで、あ、簡単なやつなんですよ、本当にって。で、ラジオとか、で、本も読んでるって言ってください。読んでないでしょ、どうせ。でも、本も読んでるって言って、本とラジオの、まあ、日本構えれば、まあ、いつもヘラヘラしてなんかポーズでも決めよると思うんで言ったってくださいって言われて言ってると思っちゃう。
なるほど。
そうだから、いやもう本当その時もすみません、もうそんな言わしちゃってと、もうで本当にありがたいんだよ、そんな、まあ、一生懸命盛り上げてくれて、でも早くやりましょうって。
なるほど。
でポーズ撮んだけど、写真撮ってて、やっぱりでもね、いや、すっごいかっこいいですよ、とか言って。かっこいいわけがないんだよ。
いやいや、
素材が。
まあ、僕は乗せたいんですよね、山里さんの。
素材が泥なんだよ。
いや、まあ。
サンドアートなんだね。サンドアートこう。
そういう考え方ね。
ね、泥だからいる。
床とかね。
そう、作ってね。スフィンクスとかみたいな感じにななるほどの加工もないわけよ。うん、おしゃれな服は着せてもらってる。ね。メイクさんもね、すごい人にメイクをしてもらってる。いつもお世話になってね、もう本当にいい人でやってもらってる。でもさ、泥の量足りないだよ。
足りない。
全然。そう。
この程度じゃ。
作れないんだよ、こんなもんだから。だからもう本当にもうずっと、ぶんむくれ気味で。で、しかもね、なんか、俺本当にみんなに、これわかんな、これわかってくれる人いるから、俺、みんなにバカにされてると思っちゃうの、写真撮ってる時って。
おだててる感じ
とかも含め、かっこいいとか、めちゃくちゃいい写真とかって言われてるのが、すげえバカにされてる感じして、で、写真を撮ってる、その目線の先に、今ってもうデジタルカメラじゃん、
すぐにね。
そう、撮った写真がすぐモニターに出てくるのね。それをみんなが集まって見てる。いや、でもそれは、写真チェックなんだけど、その時の、多分顔が、ニヤニヤしてんのよ。みんなが。
ああ、見てる。
でもこれは、多分、ニコニコって捉える人がいい、多分、大人だし楽しい人生なんだけど、俺にはニヤニヤに見えるね。うわ、なんか、ちょっと決め顔してんじゃん。言われたからやんだよ。ちょっとクールな感じでとか、ちょっとじゃあ、少し歯見せてる感じで、なんかでちょっと目線ずらしてとかって言うの言う、うん、でポケット手入れて目線ずらすなんてさ、そんな、
ね、普段はね、
やんないじゃん。もう俺がディーン・フジオカだったらやるよ。、
そうだ
うん、
それ見て
それ見てなんかみんなでえいいじゃないですかみたいなこと言ってる姿がもう恥ずかしくて恥ずかしくていいと思ってないじゃん絶対つって
ですか、ね、
そう恥ずかしいなのってでなんかこうあのもう何枚か撮っていいですかみたいな感じで言って、うんうん、あまあいや全然もうどうぞお願いしますで花持ったりとかすんのよ、はいはいはい、やじゃんあのもう恥ずかしい、まあ、
嫌でしょうね
で撮ってさでなんかあの まだ撮りますかみたいなこと言っちゃうわけ、うん、もうしたらもう、うん、あじゃああとあの
残り何枚
でって、うん、で名前って言った数超えた瞬間に、うん、あれみたいな顔しちゃう、ね、あれ超えてないぞ残り3枚っつって今シャッとなってんなみたいな空気ちょっと出して、うん、でじゃあもうこれで OK ですみたいなでチェックしますって言われるんだけどもうチェックをしてないの俺
ちょっと恥ずかしい
恥ずいもんだってチェックしてさちょっとここの写真の角度なんて言うわけないんだから俺が、うん、もう本番まで見たくないのもう極力恥ずかしいから、うん、でそれでもみんながなんかまあでも全然ねいいですけどねみたいなっていうのもいやちょっとなんて言ってることにドアがガチャッと開いて相方入ってきてお
そうだよね
ちょっと遅れてきたから相方前の仕事で
今もうワンショットですか基本的には
今ずっとワンショットあごめん説明不足だったそうワンショットだったのずっとで次は相方パートだっつって相方来たらもうさなんか入ってきてなんかまず衣装を褒めねでは楽しみですみたいなこと言いでシャッター押されるたびにポーズのバリエーションだしでなんかカメラチェックしますなんて言った時にチェックしてえーかわいいありがとうございますとか言って、
うんまあ、慣れてらっしゃるんですか、うん、撮られ慣れて
まあ格の違い見せてんじゃねえよっつってい
やまあでもそれ当たり前で
漫才も録音できなかったくせに感じです、ね、多分ネタも書かないんだよね今回
そうですね
そんな
あでも
れポスターで慣れてるしなんか現場の空気よくして、
うん、いいじゃないですか助かったじゃないですか
冗談じゃない逆泣いた赤鬼というかさ、うんうん、なんか俺の悪さが際立つよ
なるほど
なんか、うん、すっげえなんかでみんな幸せな気分で終わった
あでもそうでしょうね、うん、
そうでなんかもうで今度はツーショット撮るわけでしょ、まあ、そうでしょうね、ツーショットの時も相方もなんかすごいノリノリで、うん、なんかあのねすぐね監督とかねカメラマンにね質問してねマウント取ってくるのあの子、
どんな質問
これってえ表情ってどんな方がいいですかとかその CM 撮影とか行った時もここまでの気持ちってえあのシーンとつながってますかとかって毎回思うのそのために俺、うん、うるせえなって
、まあ、たまに見ますね
それを確認したところで何か変わるような器じゃねえだろって偉そうにって言ってるけど、うん、撮影が終わった時に人が集まるのは明らかに向こうなんだよね、うん、俺本当にもう隅っこに行って、うんスマホを見て、うん、でこうなんか俺はそんな時間よりもニュースが知りたいみたいな空気を出しながらスマホを見るけど、うん、あのなんか孤独で文字が入ってこない
つらかったね、うん、
そのポスターもお楽しみにっていう
そうだよね逆のポスター楽しみですね
さあ曲いきましょうか桃色クローバーで行くぜ怪盗少女
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論
いいねやっぱり桃色クローバーいい、ね、行くぜ怪盗少女、うん、ね、いやびっくりしたわけよかなこちゃんが結婚したのよ、
ね、
おめでとうよ先週の木曜日か発表になったの、はい、俺あざとくて何が悪いの、うんうん、やってて、うん、でその日は三本撮りだったのかな、はい、であのまあ一本目撮り終わって、うん、で二本目始まるときにすっごいバッタバタと鈴木愛理ちゃんが入ってきて、うんうんどうしたって言って、すいません。ちょっと動揺が、動揺がみたいな胸を押さえて、いや、ちょっと、まだ今衝撃だよって言って、何があったのって言ったら、あの、加奈子が結婚しましたって言って、えって。加奈子って、桃田加奈子って聞いて、そうです。私同級生なんですって。
あ、そうなんだ。
えって。そうなのって。すごい、結婚したの誰とって言って、剛さんですって。剛さん ただ
そうだね、
ただ強さん
ピンとこないね。
そう強し、だってまさかの強しじゃない。
そうですね、
そう
びっくりしましたね。
そうなんだ、強しさんって、いやどうも強しさん、どうも強しさん
いくつか候補があった
んだ。そういろんな候補がある中で、うん、
びっくりですね。
そうよ、いやびっくり、えー、って、ま、マジで収録が始まる前に2人とえなんでな、なんでなの全く想像つかなかったから、付き合って付き合うとか、うん、そういうことがそのリーダーに桃田加奈子さんに、うん、全くもって想像つかないからさ、なんか
確かに
すごい、
ね、
昔からそういう話になるとなんか、
ああそうでした
か、キャッキャッキャッキャしてるけど、
うん、
そのじゃあどうなのよって振ると、うん、すっげえ照れて何も喋らないみたいな人だったから、う
ん
う
ん、
俺の中でもう思い出のね、うん、加奈子ちゃんは、うんうん、それがいや結婚っ て、
ね、いきなりね、
いやよかったね、うん、と思うけどね、びっくりして、まあ、ね本当に超天真爛漫じゃない、
はい、
と片や超ミステリアスでしょ。
確かに、
いやだすごいいいんだろうねお互い、うん、
かもしれないですね、
うん、うん、いやだから変わらないでほしいねお互いが、なんか、
ね、
いやだってほらあまりに、
うん、
さ、
うん、
真逆、あ真逆だと勝手に思っただけなのかな、
なんすかね、
そう、うん、なんかね、急になんか変わったりするのが、いや俺なんかあざとくてとかでもね堂本さんご一緒するけど、うん、すごい世界観なのよ持ってること、本当になんか、うん、印象としては、
はい、
なんだろう、大アジャリだね
大アジャリ、
大アジャリ、あのとんでもない苦行を積んだお坊さんみたいな。
あ、なるほどね。
もう遠い目しながらさ、もうコメントが全部悟りの境地なのよ。
なるほど、アジャリですね。
アジャリ。
なるほど。
うん。のテンションだからさ、うん、だって真逆じゃん、かのこちゃんって。
イメージ的にはそうですね。
ねえ、バカっていうか。だその。じゃあそれそうなのよ、ねえ、いやおめでとうね、
うん、セオジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ TV スタジオからお送りしてます、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、さっきちらっと言ったんだけど俺もう行ってきたのよ、はい、あのブルーノマーズさんのラインで、
ああさっきね、
それ東京ドームすごかった、
割と興味やられた、
いやいやこれが、うん、興味があったというか縁があって、もともとそのまあ、うん、もちろん ね、あの有名な曲の数々は、ね、知ってますし、スーパースターってのも知ってる状態で、で一回デイデイにね、
うん、
ゲストで
来
たのよ、
うん、
でその時になんか、うん、あのスタッフさんが、うん、1月、
うんうんうん、
にライブ、あゲスト来てないか、うん、そのなんか ブルーノマーズさんの特集かなんかやって、うんうん、で1月にねライブあるからよかったなみたいなことをなんかこう言ってくださって、
うんうん、
でチケットを買って、うん、
行きますか
って言うから、うん、あでマネージャーさんに、うん、言ったら、いやこのブルーノマーズさんのライブ行けるなんてもう激レアですし、チケットが手に入らないと、
本当そうですね、
人生の思い出で行った方がいいですって、
確かに、うん、
あそうっつって言って、
いいですね、
うん、でだからマネージャーさんと2人分買わせていただいて、
うんうん
うん、結構すんのね、
あでも
いや当たり前なんだけど、
あでもそうかもしれないですね、まあ、席にもよりますけどね、
やっぱね、うん、せっかくだからっていう席を買ったけど、
それあじゃあまあまあですね、
うん、ね、スイッチ変えちゃう、
あそうですか、
任天堂スイッチ、スイッチっていくらだっけ、
お一人様、
あごめん、2人でね、2人でスイッチだ、
2人でスイッチ1台、うん、でもそれぐらいするでしょうね、まあでもいい
席、いやでも、うん、そうアリーナよ、
まあそうですよ、
ね、よくね、うん、アユが言うでおなじみの
アリーナ、
アリーナに、
うん、
そう行くんだけど、でもそのね で俺本当海外のアーティストさんを見るってことは人生で2回目なのね。
あ、1回目は
ボンジョビ
行ってましたね、
うん、横浜スタジアム
なんでそれは行ったんですか。ボンジョビ
それはあの高校1年生の時にクラスメートの林くんがあのボンジョビ好きの彼女とライブ行こうと思ったらライブの前日に別れたから山ちゃん一緒に行ってくんないっつってでリビオンプレイヤーだけ知って行ったの
絶頂期ですけどね。
でもかっこいいななんて言って、それで、でそっからだから二十何年ぶりか、そういう海外の方の17歳ぐらいの時行ってるから、
30年近く
だね。27、8年ぶりに東京ドーム行くっつって、で、まあどんなもんなんだろうななんて、でも今ね東京ドームライブっていうね、どうしてもね、うん、あの二人がよぎっちゃうね頭に。オードリーよ。
あ、まあちょっと時期的にね。
そう。
うん、
それだけはね、ちょっともう、うん、考えないでこうと思って。
なるほど。
うん、で行くんだけど、やっぱそれ東京ドームでライブ見ながら、まあ、ストーンズ
きますね。
で行って、
あ、ね、
うんうん、そうそう。知ってたんだけど、うん、行ってたんだけど、その時もそうだったけど、俺どっか感覚が。
うん、
なんかライブ見に行くって本当になんか普通になんていうんだろう、ルミネとか行くぐらいのテンションで行っちゃって、今回も何か間違って、でまあ電車乗って水道橋まで行って、水道橋からあれでも人が多いのね、もうまあでもバーって登ってって、でちょっと発狂なんか喉渇いたらあれだからななんて、でお茶買っとこうなんて、でお茶買って、でテクテクテクと行ったら、もうか駅の階段出た瞬間にそのあなたのチケットに書いてあるゲートのとこの方を、このゲートの人はこっち右曲がってくださいとか、このゲートの人は左曲がってくださいとかって、いやちょっと勘弁してよ、
いやいやいや、ありがたいじゃないですかで
どっからでもゲートって入っていいもんじゃないのと思って、
決まってますよね、
決まってんだよね。でこれ何番ゲートだっつって、であのちゃんと教えてくれ、これ僕のチケットこれなんですけど、僕はどっちに向かって歩いたらいいですかって言ったら、じゃあ左ですよなんて言うから、いいんですか左、じゃあ行かせてもらいます、うんうんうん、でまた風が冷たい寒い日だったわ、うん、でテクテクと歩いてってさ、で21番ゲートに着いたわけね、はいはい、そしたらよ、21番ゲートに着いたら、いや列ありますよって言われて、へっつって、
うん、
あ、ゲートに詰まって入るんじゃないんだって、その21番ゲートから入るための列があるって言って、それがうねうね蛇行して4列ぐらいやってるね。でまた戻って、そのさっきの警備員の方のとこまで、
なるほど、
ちょっと並んでって教えてほしかったなと思って
なるほどね。
でまた並んでずっと、でもそしたら時間結構ギリよ、どうしようなと、でもまあ、あのすっごいやっぱり慣れてんだろうね、そういうでっかいライブに、もう係の人早いからパパパと荷物かけてバーって早くて、でさ行くじゃない、でいざ自分と、あでも時間も あと7、8分前だからまあ間に合うな、でこう行って、でカバンチェックして、もちろんカバンなんか財布しか入ってませんから、どうぞなって見てもらって、でその後ね、俺このシステム全く知らなかったんだけど、そういうもんなのってみんな知ってたら当たり前だよお前バカやまさとって思うかもしれないけど、あの俺お茶持ってたじゃん、
はい、
蓋没収されんだよ、蓋だけ。
知らない
知らない、
どういうこと、
みんな知らない、
うん、
で書いてある、あブルーノマーズとか見たことないんだ
よブルーノマーズに限らずってことです
ね。なんか海外の方は
海外だ、
ライブはなんかそうなんだっていうのを後でマネージャーさんに聞いた。
どういう意味です
か。なんかね、蓋開けてると、
うん、
なんか投げたりしない、
あ
し、なんか危険なもんも入ってない、
なるほど
っていう証拠になるからっていう説。
でもそれ
そうよ、だからもうしまえないのよ、こそこから。
そうですよね、どうしてたんですか、ずっとこう
ずっと持ってる、あのからくり人形みたいなカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタってずっと、
うん、
またそうよ、中で飲もうなんて思ってたから、
うん、
なみなみよ。
そうだよね、
しかも俺600の麦茶買ってんだよ
でかいね、
なんで俺ブルーノマーズなのに麦茶買ってんだよ、恥ずかしいね自分が
うんうん、うん、
麦茶で見るなよブルーノマーズをって思ってんの恥ずかしいよ、ずっと麦茶600の麦茶持って
まあまあ、ね、
歩いてんの周りがさ、ちゃんとさあのプラスチックの入ってさビールとか持って、あれこれだったなと思いながら、うん、そう利口さんもいいのね、ちゃんとね、あの普段の球場の人が、
あそう、
でもそれ買おうと思っても手塞がってっから 麦茶で。ポッケ入れられないし。600だよ。
600だもんね。何し
ろ。中腹に来た時、左がもう検証台だから思ってさ。意外とあるから。うん、で、向いてドドドド
って。そんなんだ。
降りてって。うん、さだなんかね、なんて言うんだろう。イケてる人が多いのよ。
まあでもそうかもしれない、ね。
そう。
なんか、もたくさん
いたら、だから BE:FIRST とかもいたって言ってたよ。
そうなんだ。うん、
アンミカさんも行ってるっつった。アンミカドラゴン。
やっぱ最新に行くんすね。
で行ってくじゃん。でもなんかこうね、はい、すっごいもう、まあ、ブルーノマーズのグッズに身を包んでなんかブルーノマーズの格好してるようなね、うん、人とか、うん、本当になんかこうああ音楽好きなんだなって人と、うんうん、あともう端々にね、はい、なんだこのなんかすっごいなんて言うんだろうな一軒家のお姉ちゃんたちもいいんだよなんかへすっごいスカート短いあ
そうなん
だ、うん、バブリーな
でもそういう人を動員できるからスーパースター
さんスーパースターとかもう老若男女、うん、ね全てよそうそう結構あのなんていうの人生の大先輩な感じの方もいらっしゃったりするんだよ、うんうんうん、で自分の席ついて、うんまあ、結構ねありがたいことにねがあのチケットもね
アリーナの中でも
いいとこだったんですっごい見えたもんすっごい
マーズが
そうマーズがブルブルマーズが、うん見えてるところでさで、あのねだって前から14列目とかです
相当いいっすねアリーナで14
いやいやすごいだってもう前来たもん
真ん中辺です
かね、まあ、あの端っこだけはね、うん、真ん中の方はなんだ、うん、真ん中の方の前って
すごいっすね
知ってるいくらか
あもっと高い
高いよ10万円超えるんだよ
あでもあるかもしれないっすね
でも人生でそんないかねそこ頑張りゃよかったかなとも一瞬思ったけど、うん、でも全然もうあの、うん、2人でスイッチの価格のところでもう
でもまあまあまあですもん、
ね、全然よかったでそうすごかった、うん、音大きかったし
まあそうでしょう
ね、うん、音すっごいいよって
コンサートです、ねうん、
そうこの感想家帰って言ったら、うん、せっかく行ったのに何って言われてすっごい音大きかったよっつって
どうです、
ね、あと歌すっごい上手かったっつって
そうでしょうねそう
でもう出てくる時から高揚がもうすごいのよもうブワーってなってそうでさそのうわすげえなーってもうかっこいいなーって思わればいいのに、うんうん、でも来月ぐらいにはここにオードリーがいるんだ
気になっちゃった
てかオードリーブルーノマーズと並んでんじゃんとかいけないけど頭振ってで頭振ってるのもなんかこう頭の中から2人が活躍する東京ドーム燃え払おうとしてる振ってんのが、うん、あのマネージャーから見たらめちゃくちゃノリノリでヘッドバンキングしてるみたいな
見えちゃって、うん、
見えちゃって、ねうん、でもそれがバラードの最中だったからさなんでこいつバラードでヘッドバンキングやってんだろうって盛り上がるんですよで俺ねほんと自分が情けないのはねライブの盛り上がり方はね、うん、こんなに感情表現下手かなっていう、うん、そのなんか俺本当に楽しんでますっていうのをアピールする方が手を上に上げて叩くしか持ってないのよ。なんか両手を上げてこうやってパンパンって。
まあまあでもでも。
いやでもさ、曲によってはみんな両手をこうなんていうの掲げるとかあるんだよ。ガッツポーズみたいにしてるみたいな。でそれも見よう見まねでやったらいいんだけど。でもねあれ始まりはいけるじゃない。ちょっとタイムラグあって遅れていけるけど、うんうんうん、終わりよ恥ずかしいの
終わり
だから手を拳をね突き上げて、うん、おいおいみたいなやってするじゃない、うんうんうん、ねそのおいが残っちゃった時俺のだから3おいだったところを知らないからね、うん、俺が4おい目いっちゃった時、うん、あいあいあいあいってなった時のこのおいがすっごい恥ずかしいの、
ね、どうしたらいいんだと
そうでそれになるといつもその手をそのままずっと頭でこうかき上げるってなっちゃうその長野さんの、うんうん、ラッセンよろしくお願いし
ますなるほどなるほど
4つ目多いじゃなくて、うん、こうなんか髪の毛を描いたよっていうふうにでそれを人に見られてんじゃないかっていう恥ずかしさ、うん、誰も見ないんだよ、ね、絶対、うん、そうでそんなんがあってさ、うん、でも周りの人見たら本当に楽しそうにね で揺れるのよみんななんていうの手の位置を、うん、なんかなんて言うんだろうな、あの、和気あいあいみたいな位置にしてね、あの、ダチョウさんの、まあ、うん、吉村の脇ならしの時の、あの、うん、ベースのポーズのとこで、ま、それをちょっと緩くするみたいな感じで、うん、で、こう、うね、うねってことで、サイドにね、揺れて頭なんかこう、なんか今、うん、音楽を なるほど、体で聞いてますみたいなことやるのかっこいいね、染みてます私みたいな、うん、そう、その間もずっと両手上に上げてさ出たんだけど、いいなぁなんて思って、でまたダンスが超かっこいいね、ブルノワーズって。俺びっくりしたんだけど、目の前で見て、歌うまいのに、ダンス超かっこよくてさ、そのダンスの中で特徴的なのはなんかこう、それをクイックイって腰に出るみたいなやつでね、そう、すっごい滑らかに、なんか、まあ、なんて言うんだろうな、ドムみたいな動きする
ドム動き的には
そう、あのスーって
ドム、あのドムですか、ドム、
うん、まあリックドムでもいいんだけどあのガンダムのドム、
ガンダムのドム、
スーって横移動が綺麗なの。でなんかそれがこう腰くねっと言いながらめっちゃ歌っててかっこいいね、また、うん、でね、うわいいなって、うん、である時、うん、あの教えてくれるんだよ、乗り方みたいな、ブルーノ・マーズさんが、舞台袖から、舞台上から、舞台上から、舞台上っていう、舞台袖にはいかないもんね。
どんなことをおっしゃるんですか？
なんか、いや、なんかね、あの、ちょっと中腰にして、腰をこう、クイッてやりながら、こう、斜めの方にこう、振ってくれみたいな。
なるほど。
そう。
それが正しい乗り方。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ、それ真似すれば。
いや、それはね、やった、頑張って。じゃあ、楽しい、や、照れた。すっげえ照れたけど、ちょっと、なんか、まあ、伝わる人少ないと思うけど、なんか俺だけね、うん、ブルーノマーズじゃなくて、うん、腰中四郎みたいな
新日本プロレスの、
そう、ヒップアタックでおなじみ、
ヒップアタックっておなじみの、
ちょっと腰中四郎みたいになっちゃって
る、ね、小島さんたち
やってるってっつってそう、そうそう、で、ね、俺も本当に不勉強で、うん、あの全部の曲って網羅できるわけじゃないかったんです、すいません、もうライブセッタリストも分かんないから、うんうんうん、でもそのなんかやっぱかっこいいなって、全編英語じゃんもちろん、うん、でもわかんのね、やっぱすっげえ歌うまい人と、うん、なんかでわーかっけえなーだって、うん、で MC とかも別に通訳とか入んだろうね、完全英語なのね、もう、うんうん、でもみんな盛り上がってんだよ、
MC でも
すごいよ、うん、やっぱ好きってさ、やっぱちゃんとね言葉書いてからみんな勉強もしてるんだろうし、うんうん、だってあの俺ちょっとこうだいぶ年上のお姉様みたいな人が前の方にいたんだけど、うんうん、ブルーノ・マーズさんの MC トークでそのもう全然全く同じタイミングで笑ってるからみんなと、分かってんだ、俺がそのお姉様見ながら俺も笑って分かってる感出して、で踊ってるじゃん、でなんかね、まあ、ネタバレになるのかな、
なんかね、SNS でも出回ってたのありますね、
そう途中でね、ヘビーローテーションが
ね、すごい出回ってましたね、
そう
すごいね、
あれアイオン中っつって
盛り上がるでしょ、
めっちゃくちゃね、発音が良かったのよ、アイオン中の
あれ、ね、そうでしょうね、うん、
でそっから曲ないんだけど、途中でなんか、うん、ピアノソロでね、まあ、ある日本の有名アーティストの方の曲流したりとかしてくれるサービスもあって、すごかったね、なんかですごいのがさ、うん、ドームってね、うん、あのライブで見ると、はい、ちょっと一回お湯失礼
どうぞ
むせるんかいって言うね、ごめん
どうぞごゆっくり、うん、
あの
ライブを
見ると距離がさ、うん、それと上の方はどでかいとこじゃん、うんうん、だからもうみんなにこうなんていうの、ブルーノ・マーズが求めて拍手みたいなパーンってやる、みんなでバーンバーンバーンってやるじゃん、そうすると一番奥の方からは、うん、ちょっとタイムラグで浮かんだね、
ちょっと跳ね返ってきたりみたいなのもあんのかな、
そうで、もう5万人超えるからさ、うん、みんなが揃って拍手するときでバーンって音が後ろからまた襲ってくるんだよ、
どうなる
とすげえだね、うん、こんな感じ漫才やんのかなとか
思い浮かんじゃった
思い浮かんだ、やっぱこれちょっと、
うん、確かに音の反響とかあるでしょうね、
そういうのもさ、多分そういうのをさ今多分計算とかしてんのかなとか思っちゃう、
そうでしょうね、
音の反響あるからこういうネタにしようとか、だってそんなネタ合わせすることなくない、
うん、絶対ない、
受けすぎちゃうとんだよ、うん、5万人が笑いすぎちゃうから、
そうだよ、ね、
こういうネタ作ろうって打ち合わせを、うん、多分春日抜きでやってるんでしょ
抜きで、う
ん、本番だけだから春日きっと、そういうのあるでしょうね、でもわーっと頭ふわっと振って、
うん、そう、
でそのね自分のね、もうあの初めて出会いますっていう曲でさえすげえ楽しくてかっけえってなって、ね、それが聴いたことある曲とかになるともうすごいね、あの天竺ネズミのコントの時使われてる曲とかさ、
そうなの、
ちょっと覚え方が、ね、あれかっこいい、デデデデッツッテンデデデデッツッテン、そう、あの、天竺ネズミが将棋のね、
う
ん、あの面をかぶってやるやつがあるの、うん、あの角と飛車で結婚式あげて、うん、 お互い格闘飛車の動きしかできないっていうコントで使われるんだよ。
すごいすごいことだね。
ブーンブーンブーンブーンのやつ。あの、ブーンブーンブーンブーンの時の、みんなで手回してすごい超楽しい。すっげえ。これ、天竺ネズミのコントのやつだと思って。
出てくんじゃなかった。
そう。サプライズでね。うん。とか。
うん。やっぱ知ってるの来ると。
そう。
テンションが違う。
あの、よくあと、めっちゃバラエティで聞くやつとか、
聞いたらあこれ知ってるって、
そう、
それ盛り上がりますね。
あのてっててんててんてんってやつじ
ゃない？何で流れてます？
いや絶対バラエティでよう流れてんだよ。
聞けば分かる
の？てっててんててんてんってやつね。
ちょっと後で
そう
そっと流してみよう。
なんかかっこいいんだよね。あれなんかおっぱいちょんってすんなみたいなやつ。
分かんない
分かんない。おっぱいちょんってすんな、うん、ちょんとすんなよっていう。
そんな面白いなそれ。
ちょんとすんなよだよ多分。あっぱちゃんとすんなって。いやそうは言ってないんだけど、俺の中ではちょっと、うん、あのセリフ当てるなら、うん、それかなっていう、うん、めちゃくちゃ嫌われるのかな今。
いやそんなことないと思いますけ
ど。であのそれも盛り上がってもうライブ2時間弱か、うん、もう歌いっぱなしよ。でもう周りもすごい人たちでさ、もう演奏する人たちもかっこいいのずってでノリノリでちょっとこうも体も熱くなって、で帰る時もさもうすごかったねなんて言って、もう周りもさもう一気に5万人ぐらい帰るからさ、規制退場とはいえもう帰る出口とかの時にさ、そうなんかもうみんなこうもうそんぐしやすな、これねみんなこんなで、これがこの幸せそうな顔が、いやーオードリーやっぱ面白かったなーっていう風に聞こえてきたの急に。でもなんかそうなえっなんかもう勝手にさみんながさそう楽しそうな会話さ、やっぱすげえなオードリーってリトルトゥースでよかったなーみたいなこと言ってるように見えてきちゃって、なんか俺がなんかドームに行っちゃいけないみたいな空気になってきて、でもう出ようってね出口に行った時に、俺の気のせいなんか分かんないけど、扉なんかこう回転扉ともう一個ね普通の扉があって、そうでも扉から出た瞬間に俺の時だけすっごい風が吹いて追い出された感じになったのね。お前が来るとこじゃないみたいな、そうふわーってすんごい風なんだよと思って、でなんかそれをこうマネージャーさんが先出てたから、あなんかあれっつって、いや最高だったねってまずちゃんとしゃべって、で二言目にここで踊りライブやるんだねって言ったらマネージャーさんがもうやめませんっつってそういうのっつって帰りブルーノマーズのちょっとゆったりめの曲聴いて帰ったわ、よかった。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
東京都ラジオネームなんてこった山口。ここまでのあらすじ。雪だるまを作った山里、持田コシヒカリと名付けて可愛がっています。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、今日が日付変わって1月18日、はい、2024年になってもう18日でございますね。早いななんて話ね。
そうですね、
ね、なんかうちらってずっとさ早いなって言ってない？
ね、なんすかね年、
うん、早いな、そうだよね早いなって言ってさ、はい、その後必ずさ、うん、こんなこと言ってる間に夏とかなってんでしょうねって言ってでそれを大体俺が言うとその後小川さんがそんなこと言ってたらもう秋とかになってんだよって
言うね、うん、
でもうでそしたらもう広重 P やったよね、うんうん、って言ってる間にもう1年越すんですよねみたいな。
いや
私は毎回毎日
毎日だね
俺たちってもう逆に話すことないのかなもうね。さあ再来週1月31日の話をしますが、再来週1月31日の不毛な議論、この人が来てくれます。レイザーロン RG さん。あら、こっちの方で行きましたか。
なるほど
そっくりでね、コンタさんの真似しますからね。さあ、まあね、先週あのルミネのね出番でも一緒だった RG さん、あのずっとね、だが情熱はあるバージョンのしずちゃんのモノマネでゴシップを言い続ける、あの山ちゃん知ってるって、
ちょっと聞けるかもしれないですね。
それもあるかもしれない。僕にはといつもやるんですけどね。そのまあ今もね話題ですよ。最近の細川たかしさんのモノマネを早いですね。あの細川たかしさんが着てらっしゃったドクロのあの上下、あれすぐ買ったっていうもんね。
よく手にね、X でね出てますね。
そう、あの写真、いやすっごいよな。早い、本当にあの方はね。でビバンのチンギスも早かったでしょ。
早かったですね。
そう、いやこれだから僕だから長いんですよ実は RG さんとは、
意外ですね、
あの関係性が、ね、うん、僕はもともとイズニーって呼んでて、イズブチさんですから、イズニーって言って、うん、でバッファロー軍団なんです僕ら。あ、そう、バッファロー五郎さんが、なんていうの、全然ダメなうちらを、うんうんうん、全部こうずっとバッファローさんイベント呼んでくれてっていう、その中で、あの僕と伊豆淵さん、伊豆兄はですね、
う
ん、あのかなりの劣等生 で、
そで、
その、はい、バッファロー軍団行ったんですよ。
意外、
あの一番ケンコバさんが僕らのことを言ってたのが、うん、まあ、ダイナマイト関西で僕と、うんうんうん、伊豆兄の戦いがあるんですよ、1回戦で。それを、うん、なんですかな、ティーカップマン対あのルービックキューブマンって言ってましたね。
筋肉マンで言うとこの、はい、
こんなん誰が見たいんですかっていうので、それがでも言えて妙だっていうので、ずっとです、本当に僕と伊豆兄はバッファロー軍団の本当にもう、僕はその時はまだイタリアの浜口っていうピン芸人だったかな、イタリア人の前身ね。イタリアの
全身があるんですか、イタリア人に。
イタリア人は、ね、実は全身があるんです。追い風三等兵、イタリアの浜口、イタリア人ですね。イタリアの浜口ってのはこのバッファローさんのライブで、まあ、そういう話になると思うんですけど、
その辺聞けるんですね、楽
しみ。そう、その時に、まあ、これは多分話なので、あのキーワードやっとくと、うん、イズドンってのがあるんですよ、
向こうのキャラクターで、
あの向こうイズニーがやったもう芸人か、関西の芸人では超伝説があるんです。
マジで？
イズドンっていう。
見たい。
これがね、これがすごいんですよ。
イズドンで何かネタをやるんですね。
そう。
うわ、見たい。
これが、もう、うん、ずっと語り継がれる。
ああ、そうですか。
伝説の。
なかなかスリリングってこと
ですか？いや、すごかった。それは、それは一緒にしますけど。
じゃあね。
いや、これ今聞いて、あれかと思った人は相当僕ら長い。
いやなんですね。
いや
でも意外っすね、うん、
そうで長くてずっと本当にあの飲み会、みんなで飲む楽しい飲み会の時なんかも、うん、僕とやっぱイズニーが、うん、あのクッキーさんとか、その頃ね川島さんとか、うん、クッキーさんとか、なだぎさんからずっといじってもらってみたいな。
どれぐらいですか、年代って。どれ
ぐらいですか。年代多分ね 3,4 年上じゃないかな、イズニーが。
そうですか。
そう、
でも大阪のあの同じ劇場の、
そうそうそう、で、あの2組ともオーディション組。
ああ、そっか。
そうで俺芸人、まあそれ今言わないでいいか、それは知
らないか、まあ、そうね、そうね、いろいろ聞いてみましょうか、楽しみですね。
そうそう、
うん、
ね、ということでまあ本当に、あでもじゃあさ、初めてレイザーラモン見た日のやつは多分、うん、今言ってもあれだと思うんだけど、
途中からレイザーラモンさんになったってことですか、名前が。
うん、ずっとレイザーラモン、
はい、
そうで俺は実は素人の時に見てんの。
素人
で、そう、素人の時に、うん、あの吉本入るから、うん、こう二丁目劇場ってやってね、うんうんうんうん、もう伝説の劇場、
心斎橋か、
うん、心斎橋二丁目劇場、うん、ダウンタウンとか出てらっしゃった、うんうん、でもうずっともうお笑いのもう中心地だったの、うん、大阪の若い子たちの、うんうん、まあ、NGK と二丁目って、うん、その二丁目は若い、うんうん、若手のもうもうすごい人気のところで、うん、でそこに見に行かなきゃと思って見に行ってて、オーディション組が一番近いだろうなと思って、うんうん、でそのオーディションと、あとなんかそのまだこっから組みたいなのやってる日があったから、うんうん、それを見に行った時に初めて見た、うんうん、レイザーラモンさん、うん、ネタめっちゃ覚えてるもん。
どんなネタだった？
あの人間ミキサーっつって、うん、あのRG さん、どっちだったかな、それどっちか覚えたけど、うん、RG さんが口に野菜とか卵とか牛乳を含んで、
人間ミキサーだからね。
そう。で、 HG さんがジャイアントスイングして、うん、でそれをそうでジョッキに全部 R さんが入ってそれを HG さんが飲むみたいな、
うん、超かっ飛んでんね
で俺目指すとこここかなと思ってあれと思ってその日すっごい ねある種当たりだったんだよね、うん、その次に出てきたのが G メンスさんっていうね、うん、まあ今言ったハリウッドザコシショウ ね
そうだよね、うん、なんか確かに
そうでその時に、うん、あのG メンスさんがやってたんだが、うん黒柳徹子、うん、早口すぎて爆発コントっていやだからそうよ直前にさ人間ミキサー見てで次に黒柳徹子早くすぎて爆発コントって、うん、あれ 俺が思ってた吉本と違うと思ってでちょっと悩んで、うん、やべえと思った時にその次の悩みでシェイクダウンさん見て、うん、あよかったよかった あ目指すとこあったちゃんとと思ってのはすっごい覚えて
る、ちょっと聞きたいですね
そこら辺の時代から知ってる人なんで、はい、本当に仲良くしてもらってて、うんでモノマネの極意みたいなもね、あるし、
いろいろ聞いてみたいですね。
本当、めちゃくちゃ熱い人ですからね。この人本当に、そう、もう大好きな先輩なんで、はい、ちょっといろいろ話聞きたいなと思ってます。はい、さあということでね、再来週1月31日はレイザーラモン RG さんが登場です。皆さんお楽しみに。
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝を。ワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。